さあ、今日は一人で、お送りすることになりましたスロスレディオです。始めていきましょう。スロスマレス系の一人でできるもん。はい、改めましてこんにちは、スロスのマレス系です。いつもね、レンタル先生と二人でお送りしているスロスレディオですけれども、ちょっと今日は都合がつかずにですね、私一人でお送りすることとなりました。全国9000万のレンタローさんファンの皆様、本当に申し訳ございません。というわけでね、始めていこうかなと思うんですけれども、何喋ろうかちょっといろいろ考えたんですけど、まずは最近あったことの話をさせていただくとですね、職場のおじさんがめちゃくちゃ面白いって話をしようかなと思ってて、50ぐらいのおっさんがいてですね、この人が最高なんですね。で、この間そのおじさんと久しぶりに飲むことになって、まあおじさんといっても大先輩なんで、もちろんリスペクトしてるんですけど、飲みに行くことになって、で、おじさん人生の大先輩ですし、奥さんもいて、お子さんも2人いて、上のお子さんもすでに働いてらっしゃって、下のお子さんは大学生かなみたいな感じなんで、もうすごいちゃんと、一般的にはちゃんとしてるなっていう感じなんですけれども、で、おじさんと飲みに行くとですね、その奥さんに、僕のですよ、僕の奥さんになんかこうちゃんといつもねぎらってんのかみたいなことを言い出すんですね。で、まあねぎらってるかどうか分かんないですけどねみたいなことを言うと、そのおじさんが僕を叱るんですよ。もうちゃんとお前母ちゃんを、まあ、母ちゃんをというのは要するにここでは奥様のことなんですけど、母ちゃんをちゃんと大切にしてやれお前みたいなことをおじさんが言うわけですよ。誕生日とかなんかちゃんとプレゼントしてんのかみたいな。いや、まあそうで、でも結婚しても7年ぐらい経ちますから、そういうのも少しずつねみたいなことで、ダメだお前それはちゃんとやってるよみたいな、そういうことからお前夫婦の仲っていうのはどんどん悪くなっていくんだぞみたいなこと言うから、もうやっぱこの人まともだな、さすがだなというふうに思ってお話を聞いてたんですけれども、まあそれで、じゃあおじさんちはどうなんですか、奥さんとは仲いいんですかみたいなことを聞いたら、結婚2年目から口聞いてないって言うから、どういうことだよってなって、ちょっと待てよって言ってしまいまして、なんでですかって言ったら、いやもう俺母ちゃん嫌いだからみたいなこと言ってて、なんかよくそんな人がその俺に対して嫁を大事にしろみたいなことを言うなっていうのが、なんかどんどんどんどんそういうのが明らかになってきて、相当面白かったんですけど、それで、あとその一緒に飲んだ後輩がもう一人いてですね、後輩は30前後なんですけど、まあ奥さんはいて、これから子供も欲しいなみたいなことを言っていたんですね。で、今その現代において子供が欲しいとか欲しくないとかっていうのは結構センシティブな問題なんで、例えば僕がその後輩とお酒飲んでて、子供が欲しいですとかっていう話をした時に、今どうしてもその子供ができにくい体の人がいたりとかね、本当は欲しいけど子供欲しいと思ってるけどできなかった人がいるとかね、そういう人たちもいますんで、うかつになんかその話題で盛り上がるのはある意味そのハラスメントになっちゃうんじゃないかみたいなのも結構難しい問題なんですね、それね。で、まあ後輩とおじさんと3人と飲んでて、まあ後輩が子供ちょっと欲しいですよねみたいなこと言うから、あ、そうと。で、まあね、奥さんと僕も一応知り合いなんで、じゃどういうふうに答えようかなっていうのを考えていて、で、まあね、奥さんとしっかり話してね、時期とか、で、まあ、時期を、このぐらいの時期がいいよって決めても、それは神様の授かりもんだから、すぐにね、子供ができるかどうかってわからないから、みたいな、こう、一般的な話をしてたんですけども、そのおじさんはもう、なんかね、その、女性側のね、奥さん、その後輩の女性、奥さんに対して、まあ、体をね、しっかり測ると。体温をしっかり測って、基礎体温を測ることで、子供を、こう、できやすいタイミングっていうのをこう測るみたいなのあるんですけど、それ測ってんのかみたいなことを言い出して、いや、まあ、ちょっと、多分、やってますよ、みたいなことを、その後輩も答えにくいわけですよ、そこの、ちょっと突っ込んでくるとね。うん。で、いや、まあ、 ってますけどみたいな感じになってて、でも体温を上げるためにはな、お前陽明酒がいいんだみたいなこと言い出して、別に体温を上げたいわけじゃないみたいな。でしかも陽明酒を勧められても、陽明酒なんて30ぐらいじゃ飲まないじゃないですか。で陽明酒の良さをおじさんがこう説明し始めるんですね。で俺がちょっとそこ制して、おじさん違うと、今陽明酒の話してないよっていう話をして、そのね、子供がどういう風にね、どのタイミングでどうできるかって人それぞれ違うから、それはちょっと陽明酒の話で片付けるのはいかがなもんかって話をしたんですけど、そしたらおじさんがね、僕に向かって言ったのはね、だって俺出来込んだからそんなの知らないよって言い出したんですよね。それもどうなんだと。それから今日ですね、何を話そうかなっていろいろ考えて、ずっと前から話したかったことというか、本当にネタに困ったこの話をしようと思ったのは、ヤフーじゃないね、発言小町っていう、質問掲示板、まあヤフー知恵袋とか教えてグーとか、ああいうやつと同じ類の読売新聞社がやってるサイトがあるんですけど、これが非常に主婦層にですね、非常に人気があって、まあ要は主婦が調子乗ったやつをボコボコに叩くっていうことでおなじみの掲示板なんですね、これね。はい、っていうのがたまにその見るとですね、やっぱり主婦層の鬱屈した世界っていうのがここに広がってますんで、ちょっとそれをいくつかまた見てみたんですけど、やっぱり鬱屈しましたね。で、一個ちょっと今日紹介したいなと思うんですけど、これはですね、こんな投稿がありますと、私って悪い女なんでしょうかっていう投稿があってですね、ちょっと読み上げますと、初めまして大学4年生ですと、私は今まで複数人の方とデートをして過半数の方に告白されたことがありますが、付き合ったのは1割の方だけです。もちろん相手はある程度選びますが、割と誘いには乗ります。2回目以降の誘いや LINE は気分次第です。初めから恋愛する気がなくてもまずは行きます。友達には楽しいからと理由は適当に言います。しかし本当の理由は、いろんな男性に対応できる力をつけておき、いざどうしてもこの人と付き合い、いずれは結婚もしたいと思えるような、それまでの人生最大の大本命の男性に巡り合った時に確実に成功させるためですということを書いてあるんですね。こんな考えどうでしょうかと。はい。で、私のことを簡単に、顔も服装も女子アナにいそうと言われます。性格は猫のよう、少しを小悪魔と言われますっていうことを書いてあるんですね。はい。これなかなかやばい質問なんですよね。大学4年生の方で、男の人と飲みに行こうよとかってなったら、まあホイホイ行っちゃいますよと。でもホイホイ行くのは、その理由は男の人に対応できる力をつけておきたいと、その離れしておきたいと。で、本当に好きな人、この人結婚したいなっていう人が見つかった時には、しっかりと落としたいということを書いてあるんですね。に加えて、顔も服装も私は女子アナにいそうと言われますっていう、このイランプラスアルファがついてるという格好の餌食なんですね。はい。で、これに対して、世間の主婦層の皆様がどういうふうに、この大学4年生をボコボコにしていくかっていうのが、この発言小町とい う掲示板の楽しみ方なんですけれども、ですね、こう端的に、回答しているのが、レスがいっぱいついてるんですけど、一つ読み上げると、ふーん、練習しないとできないのねと思いましたっていうレスがついてるんですね。これ優秀なレスでですね、調子乗んなよっていうのと、要するに、そんなこと練習してんだみたいな、私の方が上よっていうマウントを取りに行くというのをたった2行で表現した素晴らしいレスが、ふーん、練習しないとできないのねと思いましたっていうレスなんですね。で、こういうのがいっぱいついていて、で、全体的にこの質問に対するレスっていうのはいいんじゃねえのみたいな感じなんですよね。そんで、あとはですね、人生大本命の男性に巡り合った頃に、 あなたは誘いには乗るがすぐに捨てられるという噂が立ってないといいのですが、みたいなことを書いてあると。要するに、なんかホイホイついてくるけど、その本命じゃないやつはすぐ捨てるみたいなね。悪い女なんだよっていう噂が立ってないといいですね、みたいな。その、もう、そういう、ちょっと、なんていうんですか。まあ、せいぜいうまくやれや、みたいな、いうのが書いてあったりだとか。ああいうことがこういっぱい書いてありますね。あとは、なんだ。本当に大本命の人に出会ったら、練習や訓練は役に立たない。小賢しい女だと思われないように、軽い女のレッテルを貼られないようにした方が賢明です。っていう、なんかこのガチっぽく、ガチっぽくいくやつもあるとね。あとは、悪い人とは、あなたのことを悪い人とは思いませんが、不誠実な女性と思いますっていう、ただただ切るっていうね、いうやつがありましてですね。まあこういうのがいっぱいありますんで、鬱屈した、主婦層のね、世界を垣間見ることができる、この発言小町というのは、もしお時間あったらぜひぜひ見ていただきたいなというふうに思いました。これはおすすめですね。それからですね、最近私が知ったんですけど、ヤフー知恵袋のですね、妊娠出産っていうカテゴリーがあるんですね。妊娠出産に関する相談事をするっていうカテゴリーがあって、で、そこで、もうズバズバ言うとですね、このカテゴリーにおいては、セックスのことをですね、仲良しって書くんですね、この人たちはね。はい。だから、なんて言うんですか。子供が寝てから仲良ししましたみたいなことが結構書いてあって、で、それはそんな不思議な文化があるんだなって思って見てると、その、仲良しって表現する方に腹が立つっていうトピックスがあったりするんですね。で、それをすごいイラッとしますみたいな。こんな気持ち私だけですかみたいなのがあって、でそれに対していろんなレッスンがついてて、その気持ち分かりますとか、仲良ししましたってとても頭悪い感じですみたいなことが、私は友人旦那と話す時も普通にセックスって言いますみたいなこと書いてあってですね、こういうなんか、変な文化があり、その変な文化を叩き潰し合うみたいなのがあるのも、これはヤフー知恵袋ですけどね、この辺のカテゴリーの面白さみたいな、インターネットの悪い部分というですかね、が非常に出てるんでね、もし時間があったらこの辺見ていただきたいなと。インターネットっていうのは面白いですね。こういう不思議な文化があってですね、それを叩く人がいて、そこに、で、何ですかね、楽しむ人がいてと。というようなことがあります。これがインターネットの私醍醐味だと思うんでね、ぜひぜひ見ていっていただきたいなと、時間があるときね、思いますよ。はい、今日はね、そんなしょうもない話をしましたが、来週は多分レトロ先生とお送りできると思います。はい、そんなわけで、まるでバンドマンのラジオとは思えないようなラジオをお送りさせていただきました。マリスケでした。それではまた来週。